101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。9月に入ったら途端に何か涼しい日が出てきたりして、2、3日前までのあの暑さが嘘のような感じですね。昼間でも木陰にいると本当にひんやりしている、いい感じの、日にちになりました。でもこれがもっぺんぶり返して明日なりませんかなと逆に心配になったりもします。今日はそういう日和の場所へ寄せていただく。北山緑化植物園は今緑真っ青ですね。お花が見えなくて緑ばっかりという山中緑という感じですけれど、その前をバスで通り過ぎまして十輪寺を越えてさらに北へ登ります。兜山高校っていうの皆さんご存知だと思いますが、ここの学校の校門の前にはバスのロータリーがあって、ここでバスを降りまして広い道路を渡りますと、そこに何軒かカフェとかレストランとかあるんですけれど、もうちょっと先へ方を進みますと道の右側、下から行って右側ですね、これは東側になるんでしょうか、こんもりした森みたいに見えるところがあります。入り口があるので入りやすくはなってるんですが、看板も何もないんですね。こちらへ今日は寄せていただいたんです。訳は後でお話ししますが、なんとなく不思議な感じのするスペースなんです。木がいっぱいあるけれども野生林ではない、ちゃんと手入れがされていて高い木がいっぱい並んでるんですね。その中にお庭らしいものも見えます。ずっと植え込みがあったり、何か柱が立っていて、その上にテントでも張ったらこれは立派な小屋になるなというふうなところ、それから牧場の柵のようなものがずっとこう取り囲んでいるようなスペース、さらに石垣がきれいに積んであるような場所、木のチップがいっぱいこう巻いてあるようなスペース、もう本当にいろんな景色が広がっているんですけれど、通りからすぐ裏側にこんな場所があるっていうのはちょっと気がつかないでしょう。ここに実はハニーガーデン養蜂場があると聞いてやってまいりました。しかもその養蜂場、今はまあ養蜂場として始めて事業をしてらっしゃるんですけれど、その昔はここで他のいろんな楽しみが楽しめたというスペースなんですね。それでは中へ入らせてもらいましょうね。そしてこちらの養蜂場を始めていらっしゃる大東義弘さん、それから奥様もご一緒においでいただきまして、大東ゆかりさん、最近お生まれになった赤ちゃん、アオハちゃんっていう赤ちゃんもご一緒に3人がお相手をしてくださいます。いろんなお話が聞けるんではないかなと思ってやってまいりました。大東さんこんにちは。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
奥様お邪魔いたします。どうぞよろしくお願いいたします。赤ちゃん抱っこなし されてました。赤ちゃんちょっと眠たそうな顔をしてらっしゃる。大東さん、こちらのことを私今、はい、ハニーガーデンと呼びました、はい、これで正解でしょうか。
はい、そうですね、あの場所の名前としては今森の実り、森の農業の農と書いて森の実りという方に呼んではいるんですけども、はい、
じゃあここ全体としたら森の実りと呼んだらいいわけですね。でそこの中に、はい、まあ主とした仕事として、はい、ハニーガーデン、
そうですね、まあ兜山ハニーガーデンということで、私が養蜂をやっている仕事自体をそういうふうに名前つけてるんですけども、
養蜂って今、はい、蜂を飼ってらっしゃる、
そうです、
なんか怖いですな。
ああ、いえいえ、全然そんなことないですよ。いやいや、はい、刺されるのは私だけですから、はい、
ここに蜂が飛び回ってるのかと思うと、これから先へあまり歩きで行きたくないなっていうか今ここ私がいますのは立石線といいますか、山口の方へ抜ける道のすぐそば、 もう道沿いですよね。
そうですね、はい、
いっぱい植わってある木はあれは何の木なんですか？
これはあの欅ですね。
欅、
はいはい、もう少したら、
ね、
はい、
20メートルぐらいあるんちゃいますか？
ですね。ただまあ子供の頃はまだあそこが桜並木だったので、だいたい30年ぐらいですかね。
30年ぐらいの欅がずっと並んで綺麗ですね。
そうですね、はい、
まあ、それ外をまあ通るのはおそらく歩いて通る人は少なくて、はい、みんな車やと思います。
ほとんどそうだと思います。
だから一瞬のうちに通り過ぎて、はい、何がここにあるのかはまずわからないという、でもちょっと気になる場所ではあるんです、はいはい、こんなに綺麗なあの木が植わっていて、窓からちょっと覗いてみると中になんかありそうな気がするというそんなことで寄らしてもらったんですが、はいはい、まあ、あのハニーガーデンという名前があるということは聞いておりました、はい、ですから、まあ、やあの蜂を飼ってらっしゃるんやなということも、はい、まあ、知ってるんですけど、はい、これはあの前から養蜂場やったんですか？
いえ、養蜂を始めたのが私が10年ほど前に、はいはい、趣味程度に始めたのがだんだん大きくなって始めたことなんですけれども。
何かきっかけがあったんですか？
そうですね、昔、その昔ここでジンギスカンとかあの展望台とかやってたんですけれども、まあ、それの再開しようと思って十数年前に帰ってきたんですが、ちょっといろんな事情があって再開できなかったんですが、はいはい、まあ、師匠にあたる人がここで養蜂をやっていて、はい、それであの教えていただいたのがきっかけで、はい、
大井川さん、もともとここでお生まれになってここで大きくなられた、
ね、そうですね、こことか芦屋とかこの
近辺で芦屋にも移られたことがあった、
はい、そうですね、はい、もう祖父と祖母がここにずっと住んでいて、
おじいさんおばあさんがここにずっと前からいらっしゃった。
そうです、昭和40年頃からここに住んでですね、はい、
あ、そうなんですか、はい、それ今ちょっとお話の中に、はい、昔はという話がありましたけど、おじいさんおばあさんが実はやってらした。
そうですね、はい、あのジンギスカン料理であったりとか、ここはあの湯本展望台っていうふうに名前つけて、まあ、ちょっと小さな旅館があったりとか、はい、あの釣り堀があったりとか、はい、
昭和40年頃の
40年から昭和の終わりぐらいまでですね。
知らなかった
時折ね、50代60代ぐらいの方で昔来たことあるっていう方がおられたりしますけどね。
ここは湯本町ですよね。
はい、はい、
湯本町というから、僕は昔から湯本町というのはお湯が出る場所とようありますやん、はい、あの、はい、温泉地なんかに湯本とか、
湯本とか言いますよ ね、はい、
そういうことでここは温泉が出たんかなと思ってたんですけど、
実は特にそういう理由はないみたいですね。
そうですか、
はいはい、井戸掘ってたんですけど、はい、お湯は出なくて、まあ、泉質なら水は出たんですけども、は
い、温泉みたいなのも出たわけでしょ、
まあ、温めれば温泉になるようなのが出ましたけども、ね、今ちょっとあの井戸もまた出なくなっちゃってますけど、
掘ってないと、ずっと使ってないと出なくなる、
はいはい、
まあ、有馬からずっと下がったところですから、はい、温泉があってもおかしくないなと思いますし、はい、川の向こうには、はい、あの県立の施設があって、はい、あそこも温泉やとおっしゃってますから、
夕方まで入れますし、
ですよね、はい、ですから、まあ、同じような地質なのかなと、
はい、そうですね、あの深く掘れば出るようです、
でしょうね、でバーベキューもやってらした。
そうです、昔あのジンギスカンですね、六甲山の上で今でもやってますけども、ね、当時流行ってたので、
はいはいはいはい、
で山に登らなくてもできるというような形で、
で泊まることもできた。
そうですね、はい、
そんなとこやったんですね、ここは。
そうですね、私がまあ本当にまだ小さな頃ですけど、
だいたいそういう、はい、まあ、こんな地域で、
はい、
あの旅館があって、
はい、
ジンギスカンができてというところは眺望がいいということが大体の条件やないかと。
そうです、当時はもう眺望が本当に三原市、大阪からあの川西の前全部見えてたという、
うね、
はい、もう麓の宝塚もすっきり見えてたんですけれども、はい、
木が大きくなって、
そうなんです、
ずっとそれをもう視界を遮っちゃった、
はいは
い、いうことですね。
僕が小さな子供の頃の自分の背よりも高い木がないぐらい何もなかったんですけども
それとゴルフ場がすぐそばに、
はい、
だゴルフ場の様子もよく見えたんです、
見えました、はい、はい、
だゴルファーがゴルフをしているのを上から見ながら、は
いはい、そうですね、バーベキューというかジンギスカン食べてるお客さんが、まあ、お酒飲んでるんで何を言ったか分かりませんが、はい、
昭和の終わり頃には辞められたということですから、
は
い
は
い、もうそれから数十年経ってますのでね、
そで、はい、
でそこでまあ帰ってこられて誰かがやってらした養蜂をちょっと興味があるから一緒にやってみようかと、
というか、まあ、あのやってみへんかって言われてやってみたら結構性に合って、そのまま、はい、趣味程度からだんだん広がって大きくなってきたという形ですね。
面白いですか？
はい、いや面白いですね。やっぱこう蜂を飼うと、まあ、その蜂が行くいろんな今まで知らなかった木であったりとか、まあ、他の虫ももちろんですし、動物もいろんな興味が広がってきて、はい、なんで自分が今まで住んでたけど見えなかった身の回りのものが見えてくるというのがあって、はい、
全く違うお仕事をされていながら、
はい、
あのそういうことがこう経験してみると面白いなと思われた。
そうですね、はい、
なんかそういうもともとそういう素地があったと思われます、ご自分。
まあ、この山にやっぱ住んでたっていうのもあると思いますし、うん、はい、まあ、あの前の仕事もちょっとあの生き物を育てるような仕事もしてましたの で、
はい、で蜂という生き物についてちょっと教えていただきたいですが、はいはい、怖くないですか？
と私が蜂蜜を取りに行く際には巣の近くに行って、しかも彼らが一生懸命集めている巣蜜をいただくので、はい、そーっと礼儀よく開けて取ってくる分にはいいんですけども、はい、たまに私もあの階段踏み外したり物音立てるとね、やっぱ人も蜂も怒りますの で、 その時にたまに刺されることはありますけども、
いや、はい、どうもないです、痛いだけ。
私は刺され慣れてますんで。
あ、そうです、はい、慣れないとやっぱり病気になったりもします？
病気にはならないです。蜂の毒っていうのは蜂液って言って、あのいろんな抗生物質がたくさん入っていて、うん、逆に免疫が上がったりとかっていう効果もあるので、アレルギーがない限りは刺されると風邪をひかなかったり、
は
い、花粉症が止まったり、いろんな効果もあります、はい、
なる
はい、
それから蜂は朝起きるのは早いですか？
そうですね、蜂はそうですね、まあ、起きるというかずっと起きてるんですけども、寝ることがなくて、日光がこう上がってきて紫外線を感じてすぐに飛び始めてしまうんです、
はい、でどこへ行くんですか？
でも新しい花の蜜を取りに。
どれぐらいの遠くまで？
だいたい距離にしたら直線距離で2キロぐらいなので、まあからだと兜山の向こう側とか、まあ、紅葉とか、あの先ほど言われた北山緑化植物園の向こう側ですよね、とか譲り肌井の向こうとか、上のトンネルの手前ぐらいまでは飛んでいってます。
あ、そうですか、はい、そのあたりって花が多い場所でしょうか？
そうですね、あの今この周りがあの私の家のところが北谷川という水系なんですけども、はい、まあ、その川沿いにアカシアがいっぱい生えてたりとか。
なるほど、
はい、であの案外このあたりあのいろんなあの種類の木が生えてる森なので、はい、あの杉林とかだとダメなんですけども、はいはい、季節いろんな花が咲き乱れますので、
はい、まあ、今始められてあんまりこうまだ年数があれかもしれませんが、はいはい、だんだんこう養蜂業が発展して大きくなっていったら、他の花場も探さないかんちゃいます、ね。
まあ、あの私の場合は定地でやっていこうと思っているので、まあ、この場所で取れる限りのものをという形
です、ね、生まれ育った場所で、
そうです
ね、好きな蜂を育てたい。なるほどね。でこの場所もまあ決して適してない場所じゃない、いい場所だという
ところなん
ですね。
はいはい
はい、で蜂の数ですけど、
はい、
どれぐらいここにはいてるんですか？
ね、よく見学に来られても聞かれるんですけども、はい、例えば蜂の巣の中にこう巣の板が入っているんですが、蜂
の箱
という
のは30-40センチ、
高さ30センチ、幅40センチ、奥行き50センチぐらいの箱なんですけど、
それに、
はい、で10枚ぐらいこう巣の板が入るんですけども、はいはい、大体1枚に例えば2000匹ぐらいいっぱいついてたとして、
はい、
で10枚いっぱい入ってたら2万匹、
はい、2万匹
で、それが2階建てになったら4万匹。
4万匹、はい。
まあ、
箱一つじゃないでしょ
う。そうなんです。まあ、大体うちまで多分40万ぐらいはいるかなとは思うんですが、おそらくです。
40万匹。
ちょっと数えてみないと分かりませんが。
ちょっと数える方法ないですもんね。
そうですね。
はい、で、1匹の蜂は、同じ箱の中で生活するんですか？
そうですね。あの箱で、あの女王蜂が1匹ずついるんです。はい、でその女王 の、 あの子供たちがもう間違えることなくそれぞれの箱に帰ってきますので、
はい、4万匹の世帯。
そうです、まあ、あのちっちゃいと群もあれば大きいのもあります、はい、
なるほどね。そういう4万匹が1つの1匹の女王蜂と共に生活する、
はいは
い、そういう家族が10箱ぐらいあったら、はい、10家族ぐらいあるという ことですよね、は
い、まあ、大小いろいろありますが大体そんな感じですね。
これがずっとこれからだんだん増えていくわけですか、
は
い、
時期的にはもう減ってきている時期ですね、はい、
1年のうちで、
はい、で4月5月6月7月で増えてくるんですけど今もう減り始めていて
増えたり減ったりするんですね。
そうですね、
はい、おお、そうですか。人口の入れ替わり、八甲の入れ替わりあるわけです。
は
あ、い、そうですか。冬っていうのはやっぱり生きにくいんですかね、
は
い、
そうですね。やっぱりこう蜂は体が小さいですし、はい、虫なので変温動物なので、寒くで出てしまうと体温が下がって動けなくなってしまうんです、はい、なので巣の中でこう真ん中、室もしかも真ん中のあたりで固まっておしくらまんじゅうをして温め合ってこう冬を越してるんですよ、はい、で時々トイレに行くときだけ外出るっていう形で、
そう
ね、
はい、いや、そうですか、はい、でまあ、朝早くから出て花を飛び回って十分に蜜を体につけて帰ってくる。でそれからあと蜂はそれを吐き出してくれるわけですか。
そうですね、一度こう蜂が持ってきたら今度は蜂の巣のところで受け取る蜂がいて、でその受け取った蜂が今度巣に溜めて、で巣に溜めたものを今度は蜂、今度は濃縮する蜂がいるんですね。はい、で花の蜜を一旦体の中に入れて分解したり、はい、いろんな酵素をいろいろ混ぜたものを今度また口から出して、でそれのまた水分を飛ばして濃縮しきったものがやっと蜂蜜っていう。
でその間大東さんは何か手伝ってあげたりするんですか。
いや、その間は私寝てます、はい、全部蜂がやってくれます。
えらいもんですな。
そうですね、
いや、蜂は1匹だけで蜂蜜を作ってるんじゃなくて、
ではないですね、はい、
営業マンもいれば、
そうです、
受付嬢もいるし、
そうです、
はあ、はい、掃除をする人もいるし、
います、
いや、はい、そんな分業があるんですな。
そうなんです、はい、
じゃあそれが全部集まって4万匹が1箱でしょ。
そうです、はいはい、
だその中でいろいろ手分けをして仕事をしてくれてる。
掃除、子育て、いろんなことをして、
いや、
蜜を集める、花粉を集める、あと最後ね、あの刺しに来る警戒する蜂とかもいますし、
いや、はい、そうですか。人間の社会と全く同じことが、
そうですね、
蜂の社会でもちゃんとできてるっていう、
はい、一つの家族だけで、
それは知らなかったですね。そんなこと考えてるとだんだん面白くなってきますね、
はい、
こいつは何のかかりやろうとか。
もう蜂の巣開けて見てて、その、ね、機嫌がいい、まあ、僕らが怒らせない限りはもう本当に一生懸命働いてますから、こっちのことを意識せずにもうじーっと見てるだけですごい面白いです。時々サボってる子もいるので、はい、
はい、さて、その、あの蜂が作ってくれた蜜を、扱って、
はい、
大東さんはどんなことを考えてらっしゃるんですか。
うん、そうですね、そのやっぱりこう季節季節でもう取れた日によって箱によって全部味が違うんですね。
そうです。
でそうすると季節によってどんどんいろんな色も味も香りも変わっていく蜂蜜を食べていただくと、
はい、
その今まで意識しなかったその小さな花とか、
はい、
あ、今こんな花が咲いてるんだっていうことに意識がいってもらって、で山とか自然にこう目がいっていただけたらいいなって思ってるんです。 なのでこう、まあ、うちの蜂蜜をきっかけにいろんなものを見るようになってもらったらなと。
自然と親し
んでほしいという、ね、
はい、ああそうなんですか。でまあ、実際にはその蜂蜜、出来上がった蜂蜜をここで、
はい、
まあ、見学に来られた方にちょっと試食をしてくださいってやられたり、あるいは出来上がった蜂蜜、
はいはい、
あるいは蜂のジャムもあるらしいですね。
そうですね、蜂蜜一部はじゃあ、あの無農薬とかいろいろこだわりの果物を作られている農家さんからいただいた果物と一緒にジャムにしたりとかして、
はあ、まあ、それはお土産に買って帰ったりもできるわけです
か。はいはい、
ね、
時々あの出店したりとかマルシェとかに出てますので、そこでまあ試食していただいたりとか、
はい、へえ、なんか蜂をあの、まあ、養蜂っていうことがすごい奥深いことやなという感じが今日お話を聞いてよく分かりましたが、はい、この施設、あの、はい、敷地見てますと、はい、とっても広いんですが、
はい、
これ一番上、道路に近いところが一番てっぺんということで、
はい、そう、まあ、うちの中では一番上ですね。
ここからずっと下へ降りていけるようになっていて、
はいはい、
だいぶ離れたところで、
はい、
うんと下の方に行ったところで蜂を飼ってらっしゃる。
そうです、まあ、少し下ですね、はいはい、そうです、
いうことらしいですね、
はい、
でまあ、この施設あの拝見してますと、はい、本当にこうあの遊園地のような感じがするんです、
はい、
それとか何か あのここでパーティーができそうやなとか、あるいは音楽家が来たらライブできそうやなっていうな、はい、そんな感じもするんですけど、はい、そういうことを目指していらっしゃるんですか。
そうですね、あの時々今でもあの使っていただいたりしていることはあるんですけれども、はい、バーベキューもありましたし、森の幼稚園で時々、はい、子供が、あの子供たちが自然の中で遊んだりとか、はい、学んだりとかっていうのをしていただいてまして、
なんか日を決めて募集したりされるんですか。
そうですね、あのそれをされてる方がおられまして、キャンディー親子カレッジというのがありまして、はい、
森の幼稚園キャンディーとか言って、
はい、あ
の
そうです、
ホームページ開いたら出てきました。
そうです、あの検索していただくと出てきます。はい、
奥さんなんかブログも作ってらっしゃるし、あそういうキャンディーなんかの時には中心になるんちゃいます。
いやいや、あの主催されてる方がいらっしゃるので、その先生がいらっしゃってやってらっしゃるんですけど、はい、あ、そうですか。うちの娘はまだちっちゃすぎて対象外なんですけどもうすぐね大きくなったらそのうち参加させていただきたいなと思ってますけど。
そういうイベントなんかのことは兜山ハニーガーデン のホームページを開けば出てきたりするんですか。
ハニーガーデンにはあの養蜂のことしか書いてないんですけれども、はいはい、その森の幼稚園のことはそのキャンディーさんの方から、
あ、
はい、
知らせていただ
けるんですね。そうですね、はい、
なるほどね。まあ、いっぺんここへ足を運んでいろんなことを聞いて帰ったらよう分かります
。そうですね、はい、まあ、お問い合わせいただければ。いやいや、たまにあの私、はい、あの養蜂場の方に入り浸ってたりしますので、はい、
そうですか。
橋の音で聞こえなかったりします
ので。そうですか、はい、なるほど、はい。まあ、ここへ来られるのが一番早いかなと、はい、山口町へ抜ける立石線ですね、この道を車で走っていらっしゃる方いらっしゃったら、兜山高校の向かい側ということを覚えておいていただいて、ちょっと入っていただいたらすぐに分かる、そんなところです。ぜひぜひ立ち寄ってみられてはいかがでしょうか。それからまたあの養蜂作業についても何か申し込みをしておけば、見学ができるということも聞きました。
はいはい、
そうですよね、
はい、まあ、団体でお申し込みいただければ、はい、
一人ではね、
ちょっとね、そうですね、はい、
あれですから団体で、
できればね、たくさんに来ていただいて、いろんなたくさんの方にお伝えできれば ねと思いますので、
は
い、
ちょっとあの養蜂場のお仕事を手伝うなんてめったにできることじゃないと思う。見学するだけでも楽しいんじゃないかと思いますので、はい、ぜひあのお立ち寄りいただけたら。電話番号だけ教えていただけますか。はい、
0798-81-3284 になります。はい、ミツバチよですね。
はい、ミツバチよ、はい、なるほど、覚えやすいですね。はい、ミツバチよで覚えていただいて、はい、ちょっと電話していただいて見学に来られたら、楽しい思いができると思います。それから、そんなスペースやったらいっぺんそこでバーベキューのパーティーしたいなとかいう方もいらっしゃるかもしれません。そんな方もまたお電話をされてはいかがでしょうか。そんなお話を聞いていて、ずいぶんこの番組としては気になることがこの昔のことなんですが、はい、おじいさんおばあさんが一番最初ここを開いて、はいはい、ジンギスカンと、はい、まあ、お料理を食べて泊まってもらうとか、はい、あるいは景色を、はい、眺めてもらうというようなことを始められた、はい、そのおじいさんおばあさんも現役ではいらっしゃる
の。うちの祖父はもうあのなあの早くに亡くなって、はいはい、
じゃあおばあさんがいらっしゃる。
そうですね、
はい、いろんなお話聞かれたでしょ
う、ね、そうですね、はい、
でその後お父さんは別の仕事をしていらっしゃったんだけども、はい、また今、考えていろいろ考えていらっしゃる。
そうですね、私が戻ってきた当時あの一緒に再会したいなというので始めたんですが、なかなか始められないというのが、
でそういう、まあ、あのお話の中で、はい、おじいさんおばあさんから聞かれたお話の中で、はい、昔の思い出話なんかなんかありませんか。
まあ、昔当時ね、今のバンバン車通る立石線になってますけど もう最初来た時は砂利道で、うちの祖母が兜山大師の方から上がってくる時に車がなかなかね上がらないとか、はいはい、登るのが大変だったっていう話はよく聞いたりとかしてます。
そりゃそうでしょうね、はい、自動車やったらね、ね、シュッと行きますけどね、荷車とかやったら大変なこと
やった。もうなんでね、全然今のこの交通量の道とは想像できないですね。
だから来る人も大変でしょうね、そのここへ楽しみに来ると思う人も苦労しながら来られたという。そうやけど有馬へ登る道でもありますから、
はい、そうですね、はい、
あのその道すがら寄られたっていう方もいらっしゃったね、昭和の終わり頃やったらもうね、
もうその時にはもう車がたくさん、ね、私がもう小さい頃にはたくさん通ってましたし、 はい、まあ、ただ高校はまだその時は栗林やったりとか。
栗林やったんですか、はい、あの高等学校のあたりは。
そうです、はい、うちから今ちょっと段が高くなってグラウンドになってますけど、なだらかに登っていける栗林だったんですけど、
なるほどね、僕なんかそういえば、はい、あそこで栗拾いの行事があったということを聞いたことがありますが、はい、一般にも公開されてたんかもしれません、
はい、かもしれないですね。私も当時自分ではかなり小さかったので、
はい、記憶はない。
そうですね、もう ソフトクリームをうちでやってたレストランで食べてた記憶しかないですけどもね、はい、
そういうこともされてた。
そうです、
なるほどね。今はもうだいぶ蹂躙時も開けた感じになってきまして、はいはい、すぐこの隣にはレストランとかカフェがいっぱいできてますけど、はいはい、当時は何もなかったでしょ。
なんか私が小学校の頃まではなかったです ね、はいはい、
今ではもう住宅もだいぶ多くなりましたし、はい、それでもあの道すがら稲が植わってたり、はいはい、しますもんね。
そうですね、もう蹂躙時に16軒ほど農家がありまして、う
ん
うん、はい、今でも
やってますもんね、はい、もちろん数少ないこう田園風景が、
はい、そうですね、西宮では、ね、南側ではなかなか見られない風景ですね、
本当にあの西宮の農家あのここへ来ないと見られないという感じがしますもんね、はいはい、まあ、そういう中で、まあ、新しい事業としての、まあ、養蜂をやり、はいはい、そしてそれを通じての自然の文化を広げていきたいというふうな望みを持っていらっしゃる。奥さんはこういうことに興味をお持ちだったんですか。
こういうことっていうのはあの蜂とかですか。
蜂とか、まあ、蜂も農業やとご主人おっしゃったんで ね、
はい、あの特にね、私もあのそんなに都会で育ったわけでもなくて、和歌山なんですけど出身は、まあそんなに都会でもないし、あの田舎はもともと好きなので、はい、はい、こういう自然に囲まれたところで生活したいっていうのは昔からありました、はい。
じゃあまあご夫婦揃って、好きなことを好きなようにやろうと、あまり急がずに、みんなに支えながら支えられながら好きなことを好きなようにやっていきたいなと思っていらっしゃる。そんなところでしょうか。
それができれば一番です
よ。
まあでもあの蜂蜜っていうのは 食べ物の中でもみんなに好まれてるものですし、そういうものを作ってらっしゃる、でそれが広がっているということも嬉しいですし、またあのそれを通じて自然というものを、西宮の自然というものをね、大事にしながら楽しんでいただくということが、ここを通じて広がっていけばいいですね。
蜂蜜ももちろんですけども、蜂蜜のみではなくて、はい、いろいろ山とか森とかにも興味持っていただいて、そうですね、まあ、そういうのにつながるもの、いろんなものが発信できればいいなとは思ってるんですけども、
ね、はい、いやいや、どうも面白い話をいっぱい聞かせていただきまして、ありがとうございます、はい、ます、また時々寄せていただいて、どう変わったかな、はい、ということ
です、ね、
はい、お伝えしていきたいなというのは、はい、そんな気になりました。
ありがとうござい
ました
。ありがとうございました。
今日は兜山ハニーガーデンという場所、私にとっては初めての場所ですが、そちらにお邪魔をいたしまして、経営していらっしゃる大東義弘さん、奥様のゆかりさん、赤ちゃんのアオハちゃんにはちょっと声を聞かせてもらうことができなかったですけど、もう寝ちゃいました、3人にお話をお伺いすることができました。どうもありがとうございました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。